石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
年内最後の海外出張がありまして、それが初めて行くベトナムなんですけども、なんせこう初めてなのでさっぱりわからないんですけども、
はい、
松代さんベトナム事情に詳しかったりしますかね。
石川さんぜひ時間があれば行っていただきたいのが、はい、写真館ですね。
街のですか。
街の写真館なんですけど、はい、ちょっと独特でですね、芸能人が載ってる明星とかああいう雑誌の表紙みたいなキラッキラした写真を撮ってくれるとこがあるんです。衣装とか化粧も全部してくれる。
これ面白そうですね。
で、石川さんもなんかのキャラクターになれるかもしれないんで、おすすめですよ。
あれもじゃあ合成みたいな感じでなんか
全部修正もして、本当にアイドルみたいな写真。
でもしかも安いんですよね、きっとね。
すごい安いと思います。日本でやったらすごいかかる金額だと思うんですけど。
それはみんなじゃあ趣味でやってんですか、そのお客さんは。なんか記念日とかにやってんですかね。
記念日もあるんですけど、結構観光客の方がそういう写真館に行って安く撮れるし、日本じゃなかなかできないからって言って現地のその衣装着たりだとか、本当になんかスターのような格好したりとかして撮ってます。
わかりました。ちょっと1泊2日なんで行けるかどうかわかんないですけど
絶対行かないですよね
行けたら行ってみたいと思います。ぜひね、
はい、
行ったら報告したいと思います。
はい、はい、お願いします。さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、新機種発表会で話題になり先日発売されたばかりの NTT ドコモオリジナルスマホモノの担当者を呼んでおります。発表会直後の生放送や以前ゲストに来ていただいた ZTE さんの回でも紹介しましたが、ドコモの担当者の方に直接お話が聞けるということで楽しみにしております。それでは今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
安いだけじゃない、 NTT ドコモこだわりのオリジナルスマホモノの実力とは。 NTT ドコモは10月の新サービス新商品発表会の中で、一括購入価格648円という他社を圧倒する低価格のスマートフォンモノを発表。今月9日に発売しました。発表以降価格の話題が先行し、機能についてはまだ知られていない部分も多くあります。本日は株式会社 NTT ドコモよりモノの担当者であるプロダクト部第二商品企画担当部長の横内貞明さんをお迎えし、このスマホのすべてをお話しいただきたいと思います。横内さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、で10月の発表会でどこもね大量に新製品発表しましたけども、その中で一番目立ったといいますか、ね、本来発表されるものがなかったこともあったんですけども、ね、それによってモノがね俄然注目されたという感じになっていて、でようやく先日発売になったという感じで、この辺ねやっぱり先ほども触れましたけども、価格先行なので実際ね中身はどうなってるのかと、なんでねこのタイミングはドコモでオリジナルスマホを出してきたのかといったところを詳しくお伺いしたいと思います。まず、先日、10月に発表がありましたけども、あの時のマスコミの反響ってどうでしたか、振り返ってみて。
はい、大々的に出させていただいたので、はい、我々の想定以上の反応をいただいてます。皆さん先ほどあったように価格の部分ですね、648円というのはありましたが、それに加えてやっぱり端末の出来栄えの部分に対してもご意見をいただいたりとかコメントいただいたりしたので、我々としては本当に嬉しい限りです。
実際に、ね、メディアの人間ね発表会で触ったりしてますけども、結構いいじゃんというか、これで普通の人っていいんじゃないのみたいな感じでね、かなり 値段が先行している割にはものとしても評価も高く評価されていたのかなという感じもしましたけども、では実際に、まあ、先日この間に発売されましたけども店頭での反応ですとかその辺はどうでしたかね。
はい、まず発表してから9日に発売するまで少し時間があったんですけれども、はい、通常こういうベーシックな機種ってですねどちらかというとその予約が多いというよりかは実際店頭に発売になってからお手に取っていただいてじわじわと売れていくっていうような傾向が高いんですね。それに対してこのモノに関してはですね、まあ、メディアでもかなり取り上げていただいたこともあって、一体モノってどんな機種なんだという形で我々のコールセンターの方にお客様からも結構問い合わせの電話をいただいたりとかですね、かなり注目は高かったのかなというふうに思っております。
そうですよね、普通の場合ですとエクスペリアとかギャラクシーとかああいったブランドが立ったものに関しては、まあね、発表会があったらそこで問い合わせがあってでさらに発売日の前に、まあ、予約が入るみたいな感じでそういったブランド指名で買われる方が多い反面、まあ、こういったスタンダードモデルの場合にはとりあえずお客さんが店頭に行ってどれにしようか迷って店員さんに勧められてじゃあこれにするかというふうな買われるパターンが多かったりするんですけども、まあ、今回はスタンダードなモデルの割には指名買いが多かったという感じなんですかね。
そうですね、9日に発売して、まあ、我々の初めての取り組みだったんで、うん、一体どんな形で売れていくのかなということは非常に興味があったんですけれども、うん、思ったよりも好調でですね、うん、これは本当に嬉しい限りですね。普通のミドルレンジのモデルと比べてもかなり初速はすごい高いという形で、うん、まあ、トップ5くらいに入っちゃうくらいの、売れ行きでまずはスタートしているということで、とても嬉しいです。本当に
やはりまあ648円スマホって言われ方でみんな買ってたりするんですかね。
そこはどうなんでしょうね。648円っていうのはあるんですけれども、はい、やっぱりお手に取っていただくと分かると思うんですけれども、はい、やっぱり品質にはかなりこだわって、作ったスマホでしたので、まあ、分かりやすさとか上質さみたいなところは実際お手に取って感じていただけたのではないかなというふうに思っています。
なるほど。そもそもこのね今のタイミングでドコモオリジナルスマホを出すというところで、まあ、どういった経緯があってこういった企画が立ったんですか。
スマートフォンもかなり多くの皆様に普及してきたということもあって、はい、もちろんその高機能のものをお求めになる方っていうのは多いんですけれども、はい、やっぱりベーシックなものを使ってみたいというお客様の声も大きくなってきていたんですね、うん、でそこで、昨年からですね、ミドルレンジの少しフラグシップよりかは機能を抑えて使いやすさみたいなところを重視した端末っていうのは発売してたんですけれども、ここで、ドコモが考えるじゃあベーシックなスマホって一体何なんだろうということを、一からちょっと作り上げてみようと、いうことでですね、社内でいろいろ議論をしてこの端末の開発に至ったというわけでございます。
そのミドルレンジクラスのスマートもいくつかあるような気がするんですけども、やっぱりこう最近メーカーとしては三社共通な感じになっていて、どちらかというとこうメーカーの都合で作られているという感じがあるのかなって気もするんですけども、やっぱそこではちゃんとこうドコモらしさを出すためにオリジナルスマホは避けて通れなかったという感じなんですかね。
避けて通れなかったかどうかっていうのは、あるんですけれども、はい、我々としてベーシックなものってなんだろうっていうのをちょっと徹底的にこだわってみたいなと、はい、いうことでお客様に必要なもの、もしかしたら必ずしも必要じゃないかもしれないものっていうことをですねかなり取捨選択をして、はい、相当議論はしましたけれども、求めやすい価格でどれだけいいものが作れるかってことをですね、どこも自ら追求してみようということで作ってみました。ここはちょっと違うところかもしれないですね。
なるほど。具体的にそのこだわったポイントってのはどの辺になりますか。
まずですね、基本機能がしっかりしているということですね、はい、お値段がお安くても使っていてやっぱりストレスを感じるようでは長くお使いいただけないので、はい、普段使っていてストレスなく使えるということ、ここにはまず徹底的にこだわりました、
そこでこだわって、例えばどの辺のスペックなりその CPU なのか画面なのかっていうとどこに落とし込んでその使いやすさってとかなってくるんですか。
使いやすさ、まずですねスマートフォンって毎日お持ちになるものなので、はい、持ちやすさってところはすごい大事だと思うんですね、
はい、
で、この端末はもう片手で持ってもストレスなく、持てる大きさっていうところには徹底的にこだわっているので
4.7インチ、
4.7 インチの、ディスプレイのサイズで、あとはCPU に関してもこのレンジのスマートフォンにしてはですね多分スペックとしては少し、一つ上の、CPU を使ってますね。それから、搭載するアプリ含めてですねなるべくシンプルにしていこうということで、お客様が必要なものはきちっと入れましたが、そんなに使わないかもしれないなと思うものはあえて削ってですね シンプルにしたといったようなところもございます。
あえて外したアプリってどの辺になるんですか？
アプリですか、
はい、そうか言えない感じですか、ね、
いろいろありますが、はい、まあ、アプリもあるんですけれども、はい、例えば、ワンセグはまず切りました、はいはいはい、今回はワンセグは載せるのをやめて、はい、あとは、まあ、お財布携帯ですね、こちらもいろいろ議論があったんですが、ここはあえて、搭載をしないという選択をしました。でこれはあの、まあ、コスト面もやっぱりあるので、はい、何を重視していくかってことでやったんですけれども、でその代わり例えばカメラのアプリであったりとか、
はい、
これ実はハイレゾ対応であったりするんですけども、そういう普段使う基本の機能に関しては妥協することなくですね、決して他のモデルにも見劣りしないようなということで選択をしましたね。
ヘリカを外すって社内的な調整結構大変だったりするんじゃないですか？大丈夫でしたかその辺は？
いろいろありましたいろいろありましたが、はい、まず初めての取り組みだったので、うん、僕はまあお客様の反応も含めて、うん、このものでやってみてどうかってことをしっかり見てみましょうということでですね、苦渋の決断で外しました。
うん、けどやはりね、ユーザー層を考えるとね、なかなかそのフェリカ使うっていうのは相当ハードル高いような気もしますよね。やっぱりね、使ってるフェリカ使ってる人に関して言うと、もう使い慣れてるところもあったりするでしょうし、比較的ね、スマートフォンデビューしても理解しやすかったりもするでしょうし、そう考えるとね、やっぱりフェリカ活用してるとなると狙ってるユーザー層から遠いのかなって気もするんですけど、やっぱりそういうもんですかね。
そうですね、あの今までやっぱりそのスマートフォンを作っていく上でやっぱり他の機種と比べてどこがいい悪いってことで、なるべくその劣らないようにっていう考え方もあったと思うんですね。他にはこれがあるけれどもこの機種にはないっていうのはマイナスのポイントになってしまうという考え方もあったかもしれないんですけれども、この機種に関してはここがいいというところをしっかり言えるようにということにこだわって企画をしたっていう機種になりますね。
そうですね、
その点他と違うかもしれないですね。2年前だともしかしたらこういうことはできなかったかもしれないですね。やっぱりその基本性能がスマートフォンってすごい上がってきたので、その必ずしも最高スペックじゃないとあの使えないかといったらそういうことはないですよね。あの普通の機種でもやっぱり普通に使えるようなものになってきたので、そういうことで、この機能は載せる、この機能は載せないという取捨選択が、このタイミングだからできたのかなと思ってます。
どうぞね。でやはりまあ狙ってる層とすると、一つのやっぱり今までガラケーを使ってた人で初めてのスマートフォンデビューっていうのも結構狙ってたりするんですか？
はい、まさにその通りですね。
やはりドコモの場合相当携帯ユーザー根強い感じがするんですよね。やっぱそこをスマートに変えてもらうっていうのは大変なことなんですよね。
そうですね、やっぱりあのフィーチャーフォン使ってるお客様多いですし、まあ、お客様にいろいろな選択肢を、持っていただいて、もちろんそのフィーチャーフォンを使い続けたいというお客様にはあの我々フィーチャーフォン提供し続けておりますし、スマートフォンを使ってみたいという、お客様の声にどのようにお答えしていくかっていうところで、まあ、新しい選択肢を作ってみたということだと思ってます。
やっぱりそういった人からすると、まあ、スマートフォン高いじゃないの、ね、まあ、その高いっていうのは多分端末代と通信料金両方だと思うんですけども、まずはその端末代が安く見えるものを出したという感じですかね。
安く見えるとおっしゃいました安く、まあ、あのお手に取りやすい価格で、はい、うん、ご提供するということですかね。
う
ん、
そうですよね。
はい、
まあね、やっぱり別にね、本当に648円でできてるもんでは当然ないので安く見えるっていうね。
さすがに648円だとこのスマートフォンは作れないですね。
そうですよね、だってね、他のシムフリースマホに比べたらね、100分の1の値段ですからねそう考えたらそれはねえだろっていう、あくまでそうね、見えるっていう感じがしますよね。はい、でその点でいうとやはり、まあ、ストラップホールがあったりするっていうのもやっぱりそういった携帯ユーザー意識してのことだったりするんですかね。
はい、フィーチャーフォンのユーザーの方が、まあ、重視することっていうのはいろいろ当然調査もしてますし、
はい、
まあ、その一つがストラップホールですね。最近のスマートフォンの機種でですね、ストラップホールがなくなってるものも結構あるんですね。まあ、過去はついてたんですけれども最近なくなってるものも多くてですね、ストラップホールが欲しいっていうお声を頂戴したりもしますので、まあ、そこはあのきちっとつけていこうと。あともう一つこだわったのがですね、今回の特徴の、一番のポイントでもあるんですけれども、マナーモードのハードウェアのスイッチをつけましたと。 うん、これもスマートフォンってタッチスクリーンで操作をして設定を変えていくんですけれども、なかなかそのマナーモードへ切り替えるのも画面に何回か操作をして切り替えなければいけないということがあるので、スイッチ一つでマナーモードにできるっていう、まあ、フィーチャーフォンに近い機能ですね。あれはボタンを長押しするとすぐマナーモードに切り替えられたと思うんですけれども、そういったものもこだわって作ってみました。
うーん、そうですよね。実はマナーモードに切り替えられるスマートフォンって、まあ、iPhone が結構代表的なのかなという感じだったりしますけども、それ以外の Android でハードウェアスイッチになっているというところがポイントになっている
という、いいところは学びより良くしていきたいと
ですよ、ねっていうね、スペックをして
その通りです、
やっていくという感じですね、はい、今回あとね、なかなか表には出てませんけども、メーカーとしては ZTE を選んだというところになってますけども、これ選んだ背景って何かあったりするんですかね。
ZTE さんですけれども、はい、まあ、もちろんその世界では、まあ、シェアも、高くですね、はい、十分な実績を持ったメーカーさんだと思ってます。で、今回のその、ものを実現するにあたってのポイントは、もちろんその低価格で、実現しなければいけないということもありますし、まあ、我々が、いろいろ考えてですね、デザインも含めて実はこれドコモで発案しているものなんですけれども、うん、はい、それを、まあ、ご一緒に作り上げていただけるメーカーさんのような方がいらっしゃるかなということをいろいろ考えた結果ですね、まあ、ZTE さんとご一緒して、これを作り上げていこうということで決めさせていただきました。
実際パートナー組んでどうでしたか、大変でしたか。
ですね、はい、まあ、ドコモに、まあ、端末を供給するのは ZTE さん初めてでしたので、
はいはい、
そうね、うん、もちろん初めてということは簡単ではないということだと思います。まあ、いろいろ、議論を重ねて、
はい、
ここまでやってきたということなのかなと思ってますけれども、ただすごくですね、建設的な議論をずっと続けて、いろいろな課題もありましたけれども、とても前向きにやっていただいて、予定通り発売に至っておりますので本当に、感謝してます
ね。え、 ZTE にとっても大きなチャンスだったでしょうしね、うん、ドコモと組んでやれるっていうところはね、
そう思っていただけるといいんですけどね。
今回あと本体カラー的に黒と白っていう結構ねスタンダードな色を選ばれましたけど、これってやっぱ何か理由があったりするんですか。まあ、
この端末を作っていく上でやっぱりシンプルなものにしたいという、思いがありました。で、なるべく多くのお客さんに手に取っていただきやすいということで、名前もモノっていうドコモのブランドを新しく作ったんですけれども、はいはい、まあ、ここには上質なものにしたいとか、はい、まあ、シンプルであるとか、はい、そういった思いがあるし、まあ、モノということなのでモノトーンでもいいかなということで、まあ、黒と白でと、まあ、他のカラフルな色がある端末ももちろん多いですけれども、はい、やっぱり一番手に取りやすいのは黒と白ですので、はい、もうこのシンプルで勝負をしようということで、あえて黒と白に絞りました。
これ来年の夏ぐらいになんか新色が出たりしないですかね、大丈夫ですか
どうでしょうご要望があれば考えるかもしれませんが、
ね、は
い、まあ、白と黒で、行ってみたいなと思ってます。
そうですか。他に何かこだわったポイントってあったりしましたか。
まあ、先ほどドコモの、オリジナルのデザインだっていうことを申し上げたんですけれども、はい、このベーシックなスマートフォンの価格レンジの中で、まあ、いかに質を上げていくかっていうことは相当こだわって出ますね、
はい、
機能的な部分でさっきのマナーモードスイッチみたいなものありますが、はい、例えばデザイン一つとってもですね、持ちやすさとかは徹底的に追求していて、で背面も実はガラスを使っていて質感というのはかなり出してます。あとはですね、電源のボタンとか実はこのクラスでは多分珍しいと思うんですけど、金属のボタンを使っていたりですね、かなり質感にはこだわって作り上げてます。あとはですね、実はアクセサリーもセットで、用意をしていて、フリップカバーっていうんですかね、ブックタイプのカバー、はいはい、これはもの専用で、純正のアクセサリーもご用意していて、カバーの内側にですね搭載できなかったフェリカの代わりにスイカなりパスモなりを挿してご利用いただけるような部分もつけたりですね、そういったようなところはいろいろこだわって作ってますね。それからソフトウェアに関しても、はい、実は壁紙とかはドコモのオリジナルのもので、このモノっていうブランドを表せるようなシンプルなものをご用意しているのと、着信音とかもですね、はい、いくつかこの機種専用のものを用意してプリインストールしてます。
かなりドコモとしては気合の入った商品になってるって感じなんですよね。
そうですね。
そこで詰まられちゃうとちょっとあの。
いや、どこまで気合が入ってるか改めて自分の心に聞いてみましたが、まあ相当こだわって、企画から言うとやっぱり1年以上かけて、じっくりと、作り上げてきたものなので、
相当気合入ってると。
はい。
世間的には今格安スマホが盛り上がっていて、まあ、結構ねキャリアから格安スマホ流れてるなんて話もあったりしますけども、やっぱり格安スマホも若干意識はされてる感じなんですかね。
あ、そうですね、もちろんそのベーシックなスマートフォンでお安い料金で使われる方々っていうのも、うん、やっぱり当初の数年前と比べるとだいぶ増えてきてると思ってます。で、まあ、いろいろお客様に選択肢があるだと思うんですけども、ドコモとしてなるべくその気軽に手に取っていただいて、スマートフォンを使い始められるような端末っていうことで、まあ、この端末ご提供してますので、格安スマホと比較してものでもいいなと思っていただけると我々としては、すごく嬉しいですね。
そうですね。はい。ね、おそらくだから商品開発してる段階とかってね、おそらく1年とかもっと前かもしれないですけども、タイミング的にはなんか非常にうまいタイミングでできたなと思っていて、それこそね6月に吉澤社長にインタビューした時に、やっぱり今あのタイミングだと Y モバイルに結構お客さん取られてると、でそれが要は Y モバイル見ると CM 見ると、ね、安いから、じゃあドコモの携帯ユーザーが Y モバイルでスマートフォンデビューするとかっていうようなね、動きもあったようなので、まあ、この端末が出ることによって、まあ、その流れも止まるでしょうし、まあね、世間ではね総務省がやーやー言ってる中で、端末の割引どうだこうだって言ってる中での、まあ、648円っていうね、3万円以下の端末だからいいじゃないかっていうところのね、こううまくハマってる感じもしたりとかして、なんか非常にいいタイミングで出てきましたよね。なんか世間が追い風になってるというか、そんな感じもするんですけど、どうですか。
タイミングはいろいろあったのかもしれないんですけれども、はい、まあ、いいタイミングで発売することができたのかなというふうに思ってます。決してこういうことを狙ってやってるとかそういうことは全くないんですけど ね、
そらく、
はい、ただやっぱりこういう皆様がそういう議論をされている中で、ちょうどいいなんていうんですかね、価格レンジのスマートフォンがドコモからもご提供することができたっていうのは、まあ、良かったのではないかなと思ってます。
で今回まあ発売して、まあ、結構ね所属は好調だという話ですけども、今後モノ2なのかモノ S なのか分かんないですけど、後継機種的なところはもうね仕込みに入ってるのか、その辺どうなんですかね。
内緒です。内緒ですが、
担当者レベルとしては作りたいと思うんですか。
まあ
もういいやみたいなのか、どうなんですかね。
どうでしょうね。どう思いますか。
いやいや、継続した方がいいと思いますね、うん、やっぱりこういったブランドを立てたっていうことを ね継続してほしいし、
次も見てみたい、
ぜひ次もあればなと思ってるんですが、まあ、ただまだ発売したばかりですし、じっくり売っていきたい端末でもあるんですね、すぐ衣替えをしてというよりかはですね、やっぱりお客様にしっかり知っていただいて長く使いいただけるような端末にしていきたいと思ってますので、やっぱりしばらく使っていても十分満足していただけるような、レベルに仕上げているつもりなので、まずこれをじっくり、打っていくということで、まあ、次があればいいなと思ってます。
そうそう、ね、はい、ね、スマートフォン市場、ね、日本メーカーが、ね、数年前に撤退したりですとか、まあね、他のメーカーも、ね、なかなか元気がない中で、日本のユーザーが使いやすいと思える、ね、携帯からスマートフォンに移行できる端末っていうのはなかなかなかったりするので、まあ、そういうところで言うと、まあ、ドコモがちゃんとプロデュースして日本のユーザーが使いやすい、まあ、スマートフォンを作るっていうのはなんか、ね、責任のようなところもありますし、まあね、そことしては頑張ってほしいなと思いますね。松代さん、今までの話を聞いてみて何か感想ありますか。
はい、以前 ZT さんがこの番組にゲストに来ていただいた時にも、まあ、思ったんですけど、やはり何といっても価格設定が、まあ、いい意味で起爆剤になってるなっていうふうに思いました。これによってあドコモからこういうスマートフォンが出たんだということもそうですし、モノという名前を知っていただけるきっかけにもなっただろうし、かつ ZT という会社、こういう会社もあるんだっていう注目度も高まったと思うんですよね。でやっぱりスマートフォンとか、まあ、スマートフォンだけではないんですけど、やっぱりなんか 一つ端末買おう機械買おうってなった時、どうしても人って高機能高性能って求めがちじゃないですか。だけど実際使うと、じゃあ 100% 使い切れてるかって言ったら全くもってそんなことはなくて、やっぱり日々使うものって限られてくるので、そういった点でそのシンプルさを突き詰めていったっていうのは、こうスマートフォンに移行しようっていう方にとってはすごくハードルを下げてくれたきっかけになったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、まさにね、そこにこうバッチリ合ってるのかなって感じがしますね、はい。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、モノ、今月9日に発売になりましたけれども、ドコモがですね、自信を持っておすすめする、新しい定番のスマホにしていきたいなというふうに思ってます。皆さんに喜んでいただける高品質のスマートフォン、そしてシンプルだけれども、とにかく使いやすいということを目指して作っている端末ですので、ぜひお手に取っていただいて、多くの方にご利用いただければなというふうに思っております。ありがとうございます、
は
い、
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは NTT ドコモの横内貞明さんでした。以上、特集安いだけじゃない NTT ドコモこだわりのオリジナルスマホ、モノの実力とはでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週1週間、振り返ってみますと、大きなニュースといいますか話題で言うと、アップルの、AirPods というワイヤレスイヤホンが発売になったというところなのかなと思います。
やっとですね。
ようやっとこの秋に出ると言いつつも冬になり、いつ出るんだというふうに言われてて、やっと発売になって、19日からお手元に届くようになったという感じでございます。ただね、もうすでに人気殺到しているようで、買おうと思ったら6週間とか、2月ぐらいにならないと手に入らないという状況になっているので、かなりね、希少価値が出ているのかなというところでございますね。実際使ってみるとね、ちゃんと使えるという感じになってますし、落ちるんじゃないかというふうに言われてますけども、私自身使ってみたんですけども、もう落ちることはなかったので、そんな心配いらないのかなというふうに思います。
さて、番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、はい、来週ですが、
先日行いました公開録音の様子をお届けいたします。携帯ウォッチと IT メディアモバイルの編集長をゲストにお呼びしましたが、かなり本音トークを繰り広げましたのでなかなか聞き応えのある内容になっていると思いますので、お楽しみに。結構喋りすぎて相当ね、時間もオーバーしてしまったの で、会場に来た方はどこが切られてたのかというところをね、注目して聞いていただけたらなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。プティ。